はい、こんにちは、みそでございます。どうも。はい、戦国、春秋戦国時代が終了しましたね。はい、終了しましたというような感じなんでございますけれども、まあ、秦という国がね、天下を統一したというところではあるんですけど、まあ、秦の始皇帝という人がね、まあ、やっぱ非常に優れていたというようなところは、ね、やっぱ感じるところではあるわけでございますよ、私もね。ただ、やっぱこうシステムで強くなっていった国ではあるんですけど、やっぱりそれがこう一王国、一部の地域において適用されている時はうまくいってたものっていうのが、やっぱりシステムを変えなきゃいけない部分って結構いっぱいあるはずなんですよね。で、まあ、そこに対してその始皇帝一代の時に関しては、まあ、それをやらなかった、できなかった、もしくは始皇帝の一人の剛腕というところで、まあ、従来のやり方でうまく回せていたみたいな、そういうようなところがあるんじゃないかなというところなんですけど、やっぱりそういうその実際のところのシステムと、理想と現実みたいなすり合わせみたいなところって、多分まあ絶対必要な瞬間って来るはずなんですよね。で、まあその必要の瞬間っていうところが、来た時にそれを変えることができないようなボンクラが秦の始皇帝の2代目になっていたので、まあその歪みというところからね、瞬く間に秦は壊滅の、一途をたどるというようなところになっていきます。はい。で、まあそのきっかけとなるような出来事というのは、まあ、秦将五公の案っていうね、そういうところがありまして、まあ、非常に有名な話なんですけど、まあ、秦将さんと五公さんっていうね、2人の農民みたいな人がいたと。で、その人たちは秦のね、法律で定められた労役に向かわなければいけないというところなんですが、ただその洪水にあってしまって、足止めを食らって期日までに確実に間に合わんみたいなね、そういうようなことになっちゃったんですよね。で、期日に間に合わないと死刑なんですよ。で、かといって逃亡しても死刑なわけですよ。じゃあどうすんのってなった時に、まあ、秦将という人がね、まあ、有名な言葉を吐いて、俺たちは奴隷じゃねえと、家畜じゃねえというような感じで、放棄をしたんですよね。で、放棄をしたんですけど、まあ、農民の反乱ということじゃやっぱり人はついてこないというようなところで、まあ、当時ね、民衆たちにこう人気があったというか、まあ、有名だった人で、フソという人、まあ、前回その秦の始皇帝の長男なんだけども、罠にはめられて二代目皇帝とその宦官の長江ってやつに殺されちゃったよって人と、あとは蘇の国、まあ、戦国時代にあった蘇の国ね、蘇の国にいて最後までこう抵抗した将軍として公園っていう人がいたんですけど、まあ、その二人の名前を語って挙兵をしたんですよね。で、そうしたところ秦に不満を持ってる人たちっていうのがすごくこう集まってきて、で、最初数千人とかで起こした反乱っていうのが瞬く間にね、何十万人みたいな、そういうような規模になって、秦将五公の乱っていうのは凄まじくでかい大乱になったというようなところなんですよ。はい。で、ただ、実際その秦将と五公という人に関してはですね、まあやっぱただの農民的な人たちなんですよね。だからあんまりこう方針というか戦略みたいなものっていうのもなくって、まあ、自分たちがやっぱり豊かになりたいみたいなね、そういうようなところの発想ぐらいしか持ってなかったっていうのがあって、こう規模、反乱の規模がでかくなってきたことにね、気を良くして自分たち、自分が王だっていう風に名乗っちゃうんですよね。で、そうしたことによって、まあ、対秦のこう対秦に対する、求心力っていうのを失っちゃうんですよ。 だから実際結局自分のためにそういう感じでやってたんかいみたいなね、そういうような感じになってって、で結局呉公という人はね部下に暗殺をされてしまったし、陳勝という人に関しても、まあ、秦の軍と戦ってそこで惨敗を喫して逃げてる途中にねまた部下に殺されてしまうっていうね、そういうような状況になってしまうという感じなんですよね。で、まあ、その陳勝呉公の乱というところが起こって、起こったことによって、ただ多くのね人たちがやっぱり放棄をしたみたいな、そういうようなところがあったんで、まあ、陳勝と呉公が死んだところで別にこう大きなその耐震に対する機運みたいなのが衰えることはなかったというような感じになります。で陳勝と呉公が死んだ後に出てきた人というのが、孫光亮という人がいるんですよね。その孫光亮という人は、まあ、祖の出身の人ですと。で海慶というね、昔越という国の首都だった場所に潜伏をしていた人で、まあ、この人こそまさにそのさっきね陳勝呉公が語ったと言われる光遠将軍の、息子かな、確か息子なんですよね。で、この人はその陳勝呉公がなんで失敗したのかっていうことを考えた時に、自分たちは何の根拠もないのに王を名乗ったというようなところにあるっていうふうに考えて、実際その祖のね王様の子孫っていうのを探し出して、その人を王に仕立て上げて、で自分はその大臣みたいな感じで戦っていくというような感じになるんですよ。でただまあ残念ながらこの光亮という人はね途中で、その陳勝を打ち破った召喚っていう秦のすげえ強い将軍がいるんですけど、まあ、その人と戦って戦死してしまって、でその後を継いだのが他ならん、項羽と劉邦で有名な項羽という人になりますという感じです。まあ、前段めっちゃ長くなったな。はい。で、まあ、今回は項羽について語るという話ではあるんですが、まあ、項羽という人に関してはですね、まあ、よく言われることなんですけれども、非常にこう体格が良くってですね、すごい強いと、まさに一騎当選、彼が先頭に立てばねみんな奮い立ってついていって、戦争を行えばほぼ負けることはないみたいなね、ような人ですと。で薄いというね馬を飼って、その名馬とともにね幾多の戦場を語り走り抜けてねほぼ無敗みたいなね、まさに絵になる猛将みたいな、そんな感じの人で、で性格なんかもですね非常にこう優しくって、豪快で、っていうような感じの人というふうに言われています。ただその優しさだとかっていうところっていうのは、身内にしかね示すことがなく、こう自分の敵だっていう人とか、もしくは身内よりもちょっと離れてしまうっていう人に関しては結構冷酷だったりとか、めちゃくちゃなことをやったりするみたいなね、そんなところがパーソナリティの一つと。で、まあ、この人にまつわる逸話みたいな話で言うと、まあ、まさしく今言ったような話がすっごい現れるんですけど、こう自分とやっぱ敵対した軍とか人みたいなところっていうのを結構見せしめのために皆殺しにしたりだとか生き埋めにしたりだとか、そういうようなことっていうのがあったりするっていうような人なんですよね。で光亮がね亡くなった後に、その光亮が見つけてきたその王の子孫という人に命じられて、まあ、秦の首都の咸陽っていうところを攻めなさいと。で、後の咸の皇祖劉邦とね競って、で先に咸陽に入った方にその秦の領土を与えるよみたいなことを言ったんですよね。でみんな項羽の方が先にねたどり着くっていうふうに思ったんですけど、項羽はその途中にあった城っていうのを落とした後にもう全員皆殺しにしながら向かっていくみたいな感じだから、結局ね抵抗して降伏しても殺されるっていうような感じに分かってるから、みんなすごい眼見にね抵抗するわけですよ。でそうすると時間がすごくかかってしまうと。で対して劉邦っていうのは、すごいやっぱそこの 寛容にね、接してちゃんと降伏をさせながら進んでいったんで、まあ、劉邦の方が結果的には先にね寛容にたどり着いて秦を滅ぼしたのは劉邦の方だっていうようなね、そういうような事象が起こるというような感じなんですよ。ただ項羽はめちゃくちゃ強いので、劉邦が先に入ったんですけど、まあ、劉邦のことをですね落としつけて、で劉邦側もここで項羽と戦っても絶対負けるっていうのが分かったんで、項羽にその一番乗りの項というのをね無理やり譲らさせられて、で、戦後に関しては劉邦がその項羽の、下手に立つみたいな、そういうような状況になるという感じなんですよね。でまあ、その秦を滅ぼした第一党というところをもって、項羽は何でしょうね、あれですよ、まあ、自分がその、名手みたいなね、天下の主みたいな、そういうような感じに、振る舞い出すんですよ。でまずまあ手始めにね、その祖のね王様っていうのがやっぱり目障りになったんで、その人のことを暗殺するとかね、であとはその秦がせっかく作った中央集権の法治国家っていうのを解体して、周の時代のね封建国家に戻すんですよね。すなわち各地にね功績のあった人たちっていうのをこう封じて王にして、で、自分はその中の名主的存在として、君臨するみたいな、そういう体制を取ったんですが、ただその論功行賞っていう時にですね、やっぱり身内びいきすぎるんですよね。だもう気に入った人間以外のっていうのは結構めちゃくちゃな待遇を与えたりして、不満みたいのをねすごく持たせて、でそういうこう報じた地域とかに関しても、まあ、江戸幕府とかなんてめちゃくちゃ考えてね大名を配置してるわけですけど、そういうのも全部適当にやったんで、まあ、その後すぐにね反乱っていうのがまためちゃくちゃ起こって、で劉邦がねそれらの反乱っていうのをまとめ上げて、で、劉邦と相対していくみたいなね、そういうような状況なんですよね。で、まあ、項羽の方が戦争には圧倒的に強いので、まあ、ずっとこう劉邦っていうのは項羽の勢いをねもうほんととどめるみたいな、そういうような状況でやらざるを得なかったんですが、まあ、劉邦陣営にいた韓信という人がね、そこで2人が膠着している中央の戦局というのをね見つつも北側の方を攻略していって、で北側の第三勢力みたいなのがいたんですよ、趙とか燕とか姓とかっていうところにね。でそれらの国っていうのを韓信が統一をして、で、韓信劉邦項羽っていうね中国を三分割にするっていうような、そういうような状況になるんですよね。で韓信はここで独立してもよかったし、そういうふうにこう進言してくる人たちっていうのもいたんですけど、まあ劉邦には恩があるということでそれを退けて、で、韓信は北側から攻めてきて、で劉邦は西側から反撃をして、で項羽という人をね、そこで、まあ、二面攻撃をして打ち滅ぼすっていうのね、そういう流れになっていくわけなんですけど、まあ、ここで項羽もねやっぱりすごい人なんで、ほぼ劣勢の中とかでもめちゃくちゃな戦い方するんですよね。もう本当に八面六臂の大活躍とはこのことかみたいなね、まあ、小説とか漫画の世界なんてそんな本当かどうか分かんないですけど、まあこう何十人でね何千人のところに突撃してってぶっ倒すとか、そういうような感じのことやったりだとか、まあすごいようなことをやるわけなんですけど、まあ周夏適切ね、野営をしてるところにね周りからその故郷のね歌が聞こえてくると、でそれを聞いた兵士たちはああ祖母、いつの間にか自分たちの本拠地の祖母劉邦に奪われてしまったのかというふうにね、絶望して、もうこれじゃあ戦ってもしょうがないっていうことで降伏者が続出してね、で結局項羽という人はその後もまあ再起を図って逃げるわけなんですけれども、やっぱ途中でちょっとね思い返して、まあ、自分がこう挙兵した時にねいた人たちっていうのも大半を失ってしまったと、そんな状況でねその兵士たちの遺族にどうして合わせる顔があろうかっていうことでね、途中でまあ 官軍と戦いながらも自分のね首をはねて、自殺をするっていうのはね、そういう最後を遂げるというような感じになりますという感じです。まあ、項羽という人に関してはね、なんていうか、まあ、人気が非常に高い人ではあるんですよ。まあ、残酷でもある、残虐でもある、不公平性も高い。ただやっぱり男らしいみたいなね、そういうようなところがあったりだとかね、結構こうロマンスみたいな話とかもあるんですよ。グビジンっていうね、すごく綺麗な奥さんがいて、で、まあ、その人とこう四面楚歌の中、その人との別れみたいなね、そういうようなシーンなんかっていうのもやっぱり感動的で泣けるような話があったりとか、あとはこう劉邦のことをね詰問する回で、公文の回っていうのがあるんですけど、まあ、そっちはまあ劉邦側が目立つみたいな感じではあるんですけど、まあ、結構そういうね有名なエピソードみたいなのがいっぱいあったりして、なんかまあ今なおね、項羽という人は人気が高い人物なのかなっていうような感じに思います。ただまあ本当もジャイアニズムの典型みたいな、そんなような感じの人でもあるのでね、まあやっぱ上、人の上に立つ器ではないのかなというような感じではあるというところでしょうかね。でまあそう、最初の方に言わせたんですけど、結局的に秦を滅ぼしたのって宋なんですよね。名目上宋なんですよ。まあ宋の海王、宋の海王というか、その見つけてきた王様が作ったというか君臨してる国は宋で、まあ、劉邦がね最終的にはとどめを刺したっていうのはあるんですけれども、まあ、劉邦もその時は宋の将軍みたいな、そういうような立ち位置なわけなんで、まあ、宋になると。でここにね、以前宋の海王の時の下りに行ったね、宋は三国に至っても秦を滅ぼすであろうみたいなね、そういうようなフラグにつながるわけなんでございますよ。やっぱり祖人の恨みみたいなのっていうのが秦を最終的には滅ぼしたっていうね、そういうような状況になるんで、まあ恨みは買わん方がええでっていう、そんな話にもなりますというところでしょうかね。はい、そんな感じです。はい、以上です。ありがとうございます。